皆様おはようございます。これより2023年、5月7日聖番三式礼拝を始めたいと思います。まず前奏の地に、心を沈めて、主に備うで主に会う備えをいたしましょう。講読文に従って、信仰告白をしていきたいと思います。神の招きと賛美。主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。さあ主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って岩に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。教会福音賛美歌322番を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みします。子羊主イエスの打ち傷より流れる血潮は泉となり、汚れた罪人身を浸せばすべての汚れは清められる。十字架の盗人主は大いで、血潮の泉を喜び見た。すべての罪をも清める血は私の罪さえ清め尽くす。子羊イエスより流れる血の清める力に変わりはなし。すべての御民を清め続け、滅びの技より離れさせる。主イエスの傷より流れる血に私は信仰の目を開かれ、救いの恵みを喜びつつ終わりの時まで主を称える。 開会の祈りを捧げます。全能の神よ、すべてのものはあなたに向かって心を開きます。あなたはすべての願いを知られ、御前には隠されていることは何一つありません。どうぞ聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。あらゆるものをもってあなたを愛し、ふさわしい仕方であなたの聖なる皆を褒めたたえられますように、私たちの救い主キリストの皆によって祈ります。アーメン。罪の告白の招き。主を求めよ、お会いできる間に。呼び求めよ、近くおられるうちに。悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。罪の告白の祈り。深い神よ、私たちはあなたに対して罪を犯したことを告白します。思いと言葉と行いにおいて禁じられたことを行い、すべてを怠りました。私たちは心と疲れと力を尽くしてあなたを愛しませんでした。自分自身のように隣人を愛することもできませんでした。憐れみの家にこれまでの私たちをお許しください。今ある私たちを作り変え、私たちのこれからの歩みを導いてください。そうすればあなたの心を喜び、あなたの道を歩むことができます。あなたの聖なる皆の栄光が現れますように。アーメン。私たちのすべてを受け入れ許してくださる主に対して少しの間黙祷の地に個人的な祈りを捧げましょう。許しの確証。許しを与える福音の御言葉を聞きましょう。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人は。
アーメン。
平和の挨拶。神はキリストによって私たちを許してくださいましたから、私たちも互いに許しの恵みを分かち合いましょう。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方の上にありますように。
主の平和があなたと共にありますように。
もう一曲賛美を捧げたいと思います。教会福音賛美歌465番を賛美いたします。最初に歌詞をお読みします。キリストには変えられません。世の宝もまた富もこの方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ、世の誉れを行け。キリストには変えられません。世の何者も。キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。キリストには変えられません。いかに美しいものも、この方で心の満たされてある今は。繰り返しです。世の楽しみをされ、世の誉れを行け。キリストには変えられません。世の何者も。 本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記25章1章から3創世記25章1節から34節となります。創世記25章、アブラハムは再び妻を迎えた。その名はケトラと言った。彼女はアブラハムにジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シェアハを産んだ。ヨクシャンはシェバとデダンを産んだ。デダンの子孫はアッシュル人とレトシム人とレウミム人であった。ミディアンの子はケファ、ケフェル、ハノク、アビダ、エルダーで、これらは皆ケトラの子であった。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかしそばめたちの子には贈り物を与え、自分が生きている間に彼らを東の方、東方の国に行かせて、自分の子イサクから遠ざけた。以上がアブラハムの生きた年月で175年であった。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ち足り、生き絶えて死んだ。そして自分のために加えられた。その息子イサクとイシュマエルはアブラハムをマムレに面するマクペラの洞穴に葬った。これはヒッタイト人ソハルの子エフロンの畑地にある。アブラハムがヒッタイト人たちから買ったあの畑地である。アブラハムと彼の妻サラはそこに葬られた。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。イサクはベールラハイロイの近くに住んだ。これはサラの女奴隷エジプト人ハガルがアブラハムに産んだアブラハムの子イシュマエルの歴史である。イシュマエルの子は生まれた順に名を挙げると、イシュマエルの長子デバヨテ、それからケダル、アデベール、ミブサム、ミシュマ、ドマ、マサ、ハダド、テマ、エトル、ナフィシュ、ケデマである。これがイシュマエルの子孫である。これらは集落と宿営ごとにつけられた彼の名で、12人のそれぞれの氏族の長である。以上がイシュマエルの生涯で、その年数は137年であった。彼は生き絶えて死に、自分の民に加えられた。イシュマエルの子孫はハビラからシルまでの地域に住んだ。シュルはエジプトに接し、アッシュルへの道にあった。彼らはすべての兄弟たちに敵対していた。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。イサクがパダン・アラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であるリベカを妻に迎えた時は40歳であった。イサクは自分の妻のために死に乗った。彼女が不妊の女だったからである。死は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことでは一体どうなるでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに出て行った。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国々があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。月日が満ちて出産の時になった。すると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それで彼らはその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子はヤコブと名付けられた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちは成長した。エサウは巧みな狩人野の人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。猟の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ていると、エサウが野から帰ってきた。彼は疲れきっていた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを食べさせてくれ。疲れきっているのだ。それで彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってください。と言った。エサウは、見てくれ。私は死にそうだ。長子の権利など私にとって何になろう。ヤコブが、今すぐ私に誓ってくださいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。 こうして彼は自分の長子の権利をヤコブに言った。ヤコブがエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を侮った。本日は一杯の食物と引き換えにという題で、マーク・ムカラングレア牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。では一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、また創世記25章という御言葉を私たちに語ってくださって心から感謝します。この御言葉はあなたの口から来た言葉です。どうかそれを受け止めて、あなたが語りたいメッセージを聞いて、それを信じ、それに従うことができますように、私の口、私たちの心を守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつもの、子供たちの質問なんですけれども、今日はちょっと難しい質問があります。で、私は原稿通り答えが当たったらお菓子をあげますって約束してますけど、ごめんなさい、お菓子忘れてしまいました。なので、だけど答えてください、答えてください。はい、2人の男の子がいます。双子です。双子2人ともクリスチャン家庭に生まれました。どちらの子供が神様に祝福されると思いますか？どちらの子供で、2人の名前は、1人目が、一郎くんです。一郎くんで、一郎くんは背が高くてイケメンで、スポーツも勉強もできる、そしていつも親孝行な、一郎くんです。はい、一郎くんですね。もう2人目は二郎くんですね。二郎くんはいつも家に引きこもっていて、学校にも部活もにも、部活にも行かないで、いつ もういたずらばかりして、もう全然親孝行しない二郎くん。はい、どっちの男の子が、なんかハイが来て、なんかね、なんかドラマチックですね。はい、どっちの男の子が神様に祝福されると思いますか？正解は分かんないですね。この情報だけでは分からないっていうことなんですよ。で、どうしてかというと、神様は私たちを祝福を与えようとするときに、実は私たちを見ないんですよ。私は何をしたか、何をしてないなかった、それを見ない。神様は、一郎君はいい子だから一郎君を祝福する、または二郎君は、かわいそうだから祝福する、ってそういうような条件によって私たちを祝福しないんです。じゃあちょっと付け加えますね。しかし、ある日イエス様が現れて、で、私たちに永遠の命を与えるっていう、そういう約束をします。で、一郎君はイエス様を見て、イエスって誰？僕は、お兄さん、イエス様のお兄さんよりも、お父さんのためにプレゼントを買おうと、言いますと。しかし、二郎君は、ずる賢い、ちょっと、いたずらっ子なんですけれども、コンビニで100円のアイスを万引きしてきて、イエス様に、どうか僕が盗んだアイスをあげるから僕に永遠の命をちょうだいと、そういうふうに謝りもせずに、お願いしますと。じゃあ、どっちが神様に祝福されると思いますか？で、実はここでははっきりと答えは出てきます。親孝行の一郎くんではないんです。万引きした二郎くんなんですよ。面白いですよね。万引きした二郎くんは親孝行の一郎くんよりもよっぽど悪かったんですけれども、二郎くんが祝福された理由は、イエス様が約束された永遠の命を欲しかった、望んだからなんですね。それだけなんです。で、皆様、大人の方はもう二郎くん一郎くんの話っていうのは実は今日の話なんですね。アブラハムの子供たちの話が今日の聖書箇所なんですけれども、神様の祝福を得た子供たちと神様の祝福を得られなかった子供たちに、アブラハム亡くなった後に、二 2つのグループに分けられますと。でその象徴としてアブラハムの子孫として双子が生まれました。で、長男エサウと次男のヤコブで、長男エサウは一郎君、親孝行の一郎君で、次男のヤコブ、いたずらっ子の次郎君ですね。で神様がエサウに永遠の命を約束してくださったのに、今日の、箇所の、結論なんですけれども、エサウはその約束を一杯のスープのために売ってしまいました。一方ヤコブはもうどんなに汚い、手段を使ってでもその永遠の命を自分のものにしようとしました。いやヤコブダメだって皆さん思ってるかもしれないんですけれども、神様はヤコブを祝福してくださったんですね。だけどその理由はヤコブが何かいいことをしたからではないんです。ただ神様の約束を信じて、神様の永遠の命を欲しい、望みますくださいって、それだけを言ったからなんですね。で今日その意味を、もっと理解するために、今日の聖書箇所をゆっくり見ていきたいと思います。子どもたちは、次郎君と一郎君の絵を描いて、誰が祝福されるかぜひ絵を描いてみてください。で、今日の箇所なんですけど、ちょっと復習しましょう。私たちは約1年前から、ちょうど1年前なんですけれども、アブラハムとサラの話を学んできました。でこの箇所は、アブラハムとサラの話のエピローグとも言えます。エピローグでもありますし、第2巻の始まりとも言えます。アブラハムのサラは、創世記12章から、25年間も、神様の約束の成就を待ち望んでいました。で神様が2人に約束されたのは、抽象的なものではなく結構具体的なものでした。アブラハムとサラの間に生まれる子がいて、その子によって彼らを王家にすること、それ1つ目。2つ目に世界を治める王国にすること、そして彼らに永遠の命を与えることでした。で彼らは12章からいろんな話を読んで、21章にやっと、その成就の始まりが見ることができました。100歳のアブラハムと90歳のサラに、奇跡的にイサクという、子供が与えられました。で前回の聖書箇所では、彼らの一人息子イサクに同じ信仰を持っている、結婚相手が、奇跡的に与えられ、アブラハムの最後の、願いが、叶えられました。神様が最初から最後まで、アブラハムとサラを守り、慰め、喜びを与え続けて、くださいました。そして、今日の箇所を見ると、アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり生き絶えて175歳で亡くなりました。で約束の地での、土地も与えられませんでしたよね。王国も与えられませんでした。しかし死を迎えたアブラハムとサラは、亡くなった時に全く失望しませんでした。彼らが憧れていたのは、ヘブル11章、読むと、彼らが憧れていたのはもっといい故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを 恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。私たち何回もこの一節を読みましたね。つまりアブラハムがいただいた、神様の約束は、神様の約束を信じることによって彼らが天の、この地上の王家ではなく天の王家にとなって、天の王国に入れられ、天の永遠の約束を引き継ぐことでした。ですからアブラハムの約束は、実は私たちも同じ約束をいただいています。私たちが神の子になる、神の王国に入られる、そして天国という永遠の約束、同じ約束をいただいています。でカナンの地っていうのは、その恵みの兆しとも言えるかなと。しかしいろいろちょっと復習して、皆さんもご存知のように、創世記の主人公はアブラハムではないんですね。サラでもないです。主人公は神様であり、神様がどのように罪深い人類、 罪深い神の民に救いと永遠の命を与えてくださったかという話です。ですからアブラハムのサラが亡くなれれば、ね、2つの課題が残ります。一つは神様がどのように約束通りにアブラハムに約束された天の恵みを与えてくださるのかという課題ですよね。王家にまだってなってない、王国が与えられてない、約束の地も与えてない、じゃあどうするんですかっていう、そういう課題です。二つ目の課題としては、アブラハムとサラがサラの子孫が信じ続けるかどうかって、結構もうアブラハムとサラの歩みを見てる中で結構ギリギリでしたよね。危ういところ何回かありましたよね。あ、イサク、リベカ信じ続けるかどうか、そういう課題があると。創世記25章はこの2つの課題がどう展開していくのか、そこの始まりとも言えるかなと思います。まず神様の約束はアブラハムのすべての子孫に与えられましたが、神様の約束を待ち望む信仰のある子供たちだけにしか恵みは与えられませんでした。これが一つの目の学べることですね。よく私たちは、あ、イサクがアブラハムの子って、そういうイメージあるんですけれども、アブラハムにはサラ以外に、25章1節に書いてあるケトラ、25章12節に書いてあるハガルという2人の妻がいて、彼女たちも実はアブラハムに子供を産みました。神様の約束は、サラの子に限らず、サラの女奴隷ハガルの子、アブラハムのそばめケトラの子、つまりアブラハム家の奴隷たちにも与えられる約束の印である割礼が施されました。しかし神様の約束はイサクの子孫のみが王家になり、アブラハムの長男イサクの王家を通して、全ての恵みが与えられるというものでした。そのためアブラハムは自分の全財産をイサクに与えたんですね。そして最終的にサラの子イサク以外の子が、カナンという約束の地に残らなかったんですけれども、その理由というのは何なのか。彼らが神様の約束を受け入れることはできなかった。なんでそれを受け入れなかったかっていうのは、ハガルとケトラの子供たちは約束の地から出て、東へ行ったんですね。でその東に行った理由、東に行ったようなんですね。で神様は創世記17章20節に約束された通り、ハガルの子であるイシュマエルに子孫を富ませ、大いに増やし、12人の族長たちを産み、彼を大いなる国、民にされました。しかし、イシュマエルは神様の約束を拒否したんです。約束の地はいらない。イサクの王家はいらない。永遠の王国はいらない。ですから私たち自分の王国を作る。天の恵みを拒否したから、天の恵みをいただくことはできなかったんですね。それゆえ、東の方、約束の地ではないところへ行ったんです。ですから創世記を読んでいくと、アブラハム家の子孫の中で神様の約束を信じる子供たちと信じない子供たちにはっきり分けられます。新約聖書ではパオロはこう説明しています。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。面白い表現ですよね。子供たちは子孫ではないっていう、あれ？ってなりますよね。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのですと。どういう意味なのか。サラの子、ハガルの子、ケトラの子は皆アブラハムの子供、肉の子供でもあり、一人一人に神様の約束の印を与えられました。神様の約束を信じなさいっていうオファーが受けたんですね。しかしサラの子であるイサクだけが約束の子供 でした。なぜなら神様の約束を信仰を持って待ち望んでいたからなんですね。アブラハムの真の誠の子孫は神様の約束を待ち望んでいる人々であり、信仰を持っている子供たちは神の子として、天の王家として認められ、天の王家として認められるんですね。で、私たちも同じ立場なんですよ。私たちは、この教会では、クリスチャン家庭に生まれた子供たちは幼児洗礼を受けますよね。幼児洗礼を受けた子供たちは同じように私たちと同じように約束をいただいています。しかし幼児洗礼を受けたとしても、神様の約束を信じる子供たちと神様の約束を信じない子供たちとでははっきりまた分けられるんです。じゃあ、それを聞いて、じゃあ私たちは、神様の約束を待ち望む子供たち、待ち望むっていうことは具体的にどういうことなんですかっていう、質問が出てくると思います。で、そのあり方を、イサクとリベからの、その模範から学ぶことができます。25章21節また読みます。イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女だったからで、主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。すごくシンプルな一節なんですけれども、不思議なことにイサクとリベカの状況はアブラハムとサラと全く同じ状況ですよね。子供ができない、自分たちでは何かを生み出す力がないという、どうにもできない状態に置かれていました。無力で惨めな状態。しかしイサクとリベカはアブラハムとサラとは違って、自分たちの力で抜け道を探して前進しようとするようなことはしませんでした。ハガル事件覚えてますよね、それはしませんでした。ただここに書いてあるように主に祈った、どうか助けてくださいと祈って主により頼んだんです。つまり神様を信じるということは自分にはもう何もできない、神様しか私を救えないということを認めて、神様あなたはそれを私に約束してくださったことを、その約束を受け入れます、そしてそれが成し遂げること、あなたを信じてあなたにやり頼みますという、それが信仰なんですね。そして聖書にはもうシンプルに書かれています。主は彼の祈りを聞き入れ、妻リベカは身ごもった。もうシンプルですよね。そしてリベカは一人ではなく双子の男の子を身ごもったんですね。つまりイサクとリベカは一人の息子という、奇跡を願ったんですけれども、神様は2倍の奇跡を与えてくださったっていう、それが、ある意味福音の、何でしょう、例えとも言えますよね。この短い説明は私たちの救いのあり方、信仰の本質を描写していると思います。私たちも同じですよね。罪によって私たちは無力です。神様の御前では何も良いものを生み出すことはできません。イサクとリベカと同じように、またアブラハムとサラと同じように、私たちもただ神様の約束により頼んで助けてください と祈ることが神様の約束を待ち望むことなんです。それが聖書が言う信仰なんです。もう子供でも理解できるようなすごくシンプルなことです。ではどのように自分が約束の子であると、確信できるか、自分は信仰を持っている、どういうふうに確信できるかっていう、2つの側面から見ることができます。神様からの側面、神様からの視点と私たちからの視点、言い換えると、天国から来る確信と、地上から見る、確信です。まず、天国から来る、確信、それは何でしょうか。それは約束の子が愛される根拠は 神様の選びによる愛のみによるということです。神様の選びによる愛のみによることです。リベカに、まあ、エサウとヤコブ、あの一郎君と二郎君ですね、エサウとヤコブという双子が、まあ、与えられました。長男のエサウは、まあ、赤くて毛衣のようで、巧みな狩人、矢の人でした、野の人でした。また次男のヤコブはいつも、まあ、天幕に住んでいる、まあ、穏やかな人でした。そしてエサウの、まあ、かかとをつかんで生まれてきたヤコブはもう自分の欲しいものをいつも、まあ、ずる賢い手段で、まあ、奪い取ろうとする人でした。こうやってかかとをね、あの そういうそれで、まあ、全て表される。ですから、まあまあ、好きな、まあ、寮の獲物を正当な手段で、まあ、お父さんのイサクにあげていた男らしい長男エサウは、まあ、イサクのお気に入りでしたんですよ。あの、ね、お父さんだったら、いや、いいね、あのエサウって私の好きな、あの、ね、わかんないですよ、おいしいもの取ってくれて、もう喜びますよね。それはもう自然なあの気持ちだと思います。まあ、これはもう一般的に私たちがよく、まあ、する、まあ、愛し方です。しかし人の行い、人の性質、人の態度を見てその人を愛することは実は神様の愛ではないんです。天におられる神様はその双子が生まれる前にこのようにおっしゃいました。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。まあ、つまり神様はあらかじめ弟のヤコブを愛する約束のとして選んでおられたんですね。で、新約聖書で、まあ、パウロは前の一節をこのように説明します。一人の人、すなわち私たちの父イサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。その子供たちがまだ生まれもせず、善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進めるために兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りですと。つまり神様がヤコブを約束の子として愛された理由は、ヤコブが何かいいことをしたから、ヤコブが力強い信仰を持っていたから、ヤコブが最後まで信じきったからではないんです。神様は、ヤコブがまだ生まれもせず善も悪も行えないうちに無条件にヤコブを選ばれ、ヤコブを愛されたんです。そして聖書を読んでいくと、神様はあえてこの社会に期待するような約束の子、まあ、一郎君、エサウのような人を選ばないんですよ。みんなが驚くような、え、あの人、その人を選べるんですよ。しかし多くの人は、いや、それは非常に不公平だと、エコひいきだと。で、面白いこと、忘れていけないのは、イサクのような条件付きの行いによる愛であれば不公平です。条件付きの愛であれば不公平なんです。神様の愛は何々をしたから愛したという愛ではないんですよ。ですから不公平にはなりえません。むしろ神様の恵みでしかないです。そして無条件の選びによる愛だからこそ、ヤコブのような私たちのような人が愛されることもありますし、私たちのような罪人も神様によって愛されることもできるんです。私たちがいただいている愛は自分が生み出した行いにかかっているのではなく、自分ではない天におられる神様からいただいた約束だからです。まあ、こういうふうに、まあ、抽象的に、あ、そうですかって、あの天の、まあ、約束があって愛されてるんだって、だけど見えないじゃないですかっていう、そういうあの、まあ、疑問があるかもしれません。ですから私たちはもうちょっと、まあ、考える必要があります。どういうふうに私たちは確信を まあ、持てるのか、この地上から来る、地上から見る、まあ、隠しを見ていきたいと思います。まあ、エサウとヤコブはアブラハム家の、まあ、双子でした。で、二人とも同じように神様の約束をいただいていました。そして後子らしくいつも狩りに出ていた、まあ、長男エサウは約束の子で、あるお父さんのイサクに気に入られていましたが、ヤコブは、まあ、仮にもダネアイでいつも天幕の中に遊んでいた役立たずの、まあ、次男と思われていました。もし先に神様の選びについて聞いていなかったら、誰ももうヤコブが選ばれた約束の子であるとはもう思わなかったと思うんですね。あの子っていうしかしある出来事を通して、出来事を通してエサウが約束の子ではなく、ヤコブが約束の子であることがはっきりと分かります。まあ、ある日狩りから帰ってきたエサウは疲れ切っていました。そしてエサウは、まあ、ヤコブにこう言いました。どうかそこの赤いものを食べさせてくれ、疲れ切っているのだ。まあ、赤いやつって繰り返して言うエサウなんですけれども、そしてなんかあのずる賢いヤコブはもう長い間この瞬間を待っていたように、好きだって言ってもうすぐにこう言います。今すぐ私にあなたの長子の権利を売ってくださいっていう、おおっつって、そこかっていう。当時の文化では長子の特権はアブラハム一族の家長になれることです。つまりアブラハムに約束された全ての天の恵みをその長子が受け継ぐことができるんです。しかしエサウが、見てくれ、私は死にそうだ、長子の権利など私にとって何になろうと言って、長子の権利を、まあ、創世記で書いてあるんですけれども、侮ったと書いてあります。つまりエサウはアブラハムが約束された天の恵みよりも一杯の食物、一杯の食べ物の方が価値あると、言葉と言動によって自分の信仰のなさを表したんです。エサウの不信仰は神様の約束の存在を否定したことではありません。エサウ、神様を信じてますよ。エサウの不信仰は神様が約束されている永遠の命よりも400円の牛丼の方がマシだと思っていたことです。そして聖書を読んでいくと、神様から全ての天の恵みを赤い食べ物と引き換えてしまったエサウの不信仰はエサウの子孫に継承されてしまったことが分かります。天の全ての恵み売っちゃったの、どれほど赤いもの好きなんだっていう、まあ、ちょっとヒューモアを見じて、皮肉を交えてエサウとエサウの子孫にエドム、まあ、赤いっていう意味なんですけれども、エドムという名前が付けられました。どれだけ赤いものも欲しいんだっていう、そういう、まあ、名前なんですよ。では、まあ、ヤコブはどうでしょう。まずはっきり言いたいのは、ヤコブもエサウと同じなんですよ。深い欲に縛られています。そこは変わりにありません。創世記を続けて読むと、ヤコブはもうずる賢く、もう悪どい手段で自分欲しいものをもう奪い取るものです。しかし信仰は人の罪深さで見分けることはできません。それ大事ですよ。あ、この人罪深いから信仰ないって言えないです。ヤコブ罪深いからって。信仰は神様が約束される天の恵みをその人がどれほどの価値を置いているかによって見分けることができます。ヤコブは悪どい手段で貪欲に長子の特権を奪い取ろうとしました。それはヤコブが長子の特権や神様に約束されている恵みは自分にとって人生を変えるような価値があると、まあ、確信していたからなんですね。ですから私たちが約束の子であると確信できる根拠は、自分が他の人と比べると他の人より罪を犯していないからだということではないんです。約束の子であること、まあまあ、約束の子であるその決め手っていうのは、神様が約束されている天の恵みをあなたはそもそも 望んでいるのか、欲しいのか、その欲ですかね。そこが決め手です。私たちはアブラハムの子孫の在り方を見てきました。イサク、イシマイル、ケタラの子、エサウ、ヤコブ。そして本日の聖書箇所から覚えていただきたいことはこれです。一つにまとめます。もう三つであるのもう一つだけですよ。エサウのように一杯の食物と引き換えにイエス様ご自身を売ってはいけません。むしろどのような手段を使ってでも、もうイエス様に近づきなさいっていう、そういうことです。神様がアブラハムとイサク、ヤコブに約束されたのは抽象的な天の恵みではありません。アブラハム、イサク、ヤコブの究極の子孫はイエス様です。イエス様を通して私たちが神の子民になり、神の国と天の王家に入り、天の約束の地を相続することになります。イエス様を通して使徒信条に書いてあるように、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命が与えられています。子供でも大人でも洗礼を受けた者はこの約束の印が与えられているんですね。イサク、イシマエル、ケトラの子、エサウ、ヤコブと同じ立場です。しかしアブラハム家の全ての子孫、子供たちに与えられましたが、アブラハム家の全てが救われたわけではありません。洗礼を受けているか大丈夫ではないです。一杯の食物と引き換えに、潤っている土地と引き換えに、神様の約束を売った者は神様の恵みを受け入れることはできなかったです。ヘブル書にはこう書いてあります。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさい。また誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのように、みだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさい。ですから私たちも気をつけましょう。イエス様が私たちに与えてくださった恵みを、そもそも私たちは欲しいと思っていますか？私たちはイエス様ご自身と会いたいと思っていますか？イエス様と会うよりも安い何かと400円の牛丼と引き換えにしたいと思ってはいけません。そのような苦いねがちょっと芽生えた時に、すぐにあ、ダメだ、そういうふうに、気をつけないといけません。もしそのような誘惑を感じているのであれば、どんな方法でもいいですから、イエス様に近づいてください。え、これほどイエス様を侮ったとしてもですか？これほどイエス様に対して罪を犯したとしてもですか？私は全くエサウと同じようなものじゃないですかと思う方がおられるかもしれませんが、約束の子になることは私たちの行いによるのではなく、召してくださる方の無条件な選びによる愛によるんです。イエス様は私たちの罪深さ、私たちの信仰の貧弱さを見ておられません。イエス様が私たちを愛すると約束してくださり、その約束を絶対に守ってくださる、ただそれだけのことなんです。イエス様が罪深い教会を愛し、約束を守ってくださるお方であると信じてますか？それともイエス様は嘘つきと思ってるんですか？イエス様の約束は私たちの確信の源です。しかしある人は、いやそれは信じるけど、いや自分が救われるかわからない、確信が欲しいと考えるかもしれませんが、もう私こういうふうに聞きます。抽象的な確信が欲しいのか、イエス様が欲しいのはどっちですかって。確信が欲しいのか、イエス様が欲しいのはどっちなんですかって。イエス様を欲するなら、イサクとヤコブのようにどのような手段を使ってでもイエス様に近づく必要があります。罪深いザーカイが木に登ったように、中部の人を運んだ4人の男性が、ね、人の屋根をぶっ壊してなんかイエス様に近づけようとしましたよね。いやーね、ちょっと、はい、ちょっとね、自己中だかなと私は思うんですけれども、やりました。もう一つ、長血を患っている汚れた女が大勢の群衆の中でもイエス様に触ったように、汚れてても みんなを触ってましたよね。それやっちゃいけないことだけをやりました。盲人がイエス様を探すためにダビデの子のイエス様、私を笑わないでくださいと大声で何回もそう叫んだように、結構面倒でしただけどイエス様はその一人一人を受け入れました。長年クリスチャンとして歩んでいる人にも、まだ洗礼を受けていない人にも全く同じことが問われています。私たちはどのようなことがあってもイエス様により頼みたいですかって。そしてローマ10章9節から13節にこういうふうに、書いてあります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。ヤコブと同じように、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰もヤコブも失望させることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人ヤコブも豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われる、あなたもです。ですからもう一度言います。エサオのように一杯の食物と引き換えにイエス様ご自身を売らないように気をつけてください。むしろどのような手段を使ってでもイエス様に近づいていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、どうか神様、私たちの罪を見ずに、私たちの信仰の貧弱さ、それにとらわれずに、一杯の食物にとらわれずに、ただイエス様を仰ぎ見て、イエス様に向かうことができるように助けてください。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。
応答の賛美として教会福音賛美歌390番を賛美いたします。歌詞をお読みします。主よ、我は君のもの、御声のままに信仰の手伸ばしつついよいよ近づかん。主よ、すべて身力に委ねまつれば、我ならで君が胸なさしめたまえ。主よ、君の御座近く我を引き寄せ、隔てなき友のこと荒しめたまえ。主よ、なおも知りがたき愛の深さと喜びの高さとを知らしめたまえ。今主よ引きたまえ、身元に我を。今主よ引きたまえ、十字架に我を。 これより聖晩餐式を行います。
エサウは一杯の食物を選びましたが、私たちはこの聖餐式を選びました。私たちは、この聖餐式っていうのは、イエス様の体、イエス様ご自身を選ぶっていう、意味なので、それを覚えて聖餐式をに授かりたいと思います。まずは、第1コリント11章23節を、から29節をお読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げたあと、それを先、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主から来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。式辞。主の聖晩餐はすでにキリストに召された者たちにより公に守るものです。洗礼を受けた方はいずれの教会の信徒であっても共に陪参されますように。ただしまだ洗礼を受けておられない方、および幼児洗礼を受けても信仰告白に至っておられない方は、一日も早く陪参する日を待ち望まれますように。また陪参停止の訓練のもとにある方は、良い証を立てて再びこの恵みに預かる日を経験に期待されますように。では一言お祈りします。聖なる天の父よ、今私たちは人となって十字架にかかり、私たちの贖いとなってくださったイエス・キリストの御苦しみをかしこみ、その言い尽くしがたい恵みに感謝いたします。ここに用いられるパンと杯を聖別して、救い主の裂かれた肉と流された血の贖いを思わせてください。そしてこの聖晩餐にキリストが御霊によってご臨在くださって、私たちがいよいよ恵みによる救いを確かめ、主への誓いを新たにし、福音を証しすることができるよう力づけお導きくださいますように。また私たちが唯一の頭であるキリストに連れなる一つ体であり、互いに主にある家族であることを覚えて、ますます交わりを厚くし、やがて主イエス・キリストと共に永遠に住まう神の国を待ち望む喜びを新たにしてくださいますように。贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。では分散の準備をしたいと思います。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちは与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。 これはあなた方のための私の殻です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今から後私の父の御国であなた方と新しく飲む日、その日まで私はブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。分散します。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。応答として一緒に祈りたいと思います。私たちの贖い主イエス・キリストの父なる神は、私たちは主の聖晩餐に預かることができた恵みを心から感謝いたします。この主との聖しい交わりにおいて与えられた祝福によって、神の子、光の子らしく歩み誓いに行き、おのおのの十字架を追いつつ、御国で祝うその日までこの聖霊殿を重んじ守らせてくださいますように。私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは日頃主から受ける恵みの感謝として献金の時を持ちたいと思います。同時にカップの回収もいたします。 感謝のお祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。こうしてこの聖なる時、一度呼び集めてくださって、あなたの御言葉を聞くことができます。この幸いを感謝いたします。私たち一人一人、この世において多くの恵みを受けていることを感謝いたします。今その中からそれぞれが決めた分をあなたにお返ししました。この献金がどうぞ尊く用いられますように。私たちの教会の歩みが確かなものとして守られますように。ゴールデンウィークを終わり、また日常に戻る方々が多いと思いますけれども、この今週の歩みもそれぞれ使わされた場所で、誠実に愛を持って、私たちは歩むことができますように。いろいろな大変なことや悩むことも多いかもしれませんが、常に、あなたの皆を呼び、求めて、あなた様をに信頼して、祈り歩むことができますように、一人一人を強めてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。報告の時間に移ります。はい、本日1時から午後1時から定例紹介会議がありますので、どうぞ導きのためにお祈りください。2番目、毎年5月の第一週日、今日ですねの礼拝においては、日本長老協会設立を記念しまして、今日の礼拝献金は特別献金として大会に捧げられます。神様が日本長老協会全体において導いてくださって、福音による成長をくださいますように。3番目、はい、お祝いですね。4月30日に川崎家に長女が誕生しました。3600グラムということです。母子ともに守られました。メアリールー、漢字では、ね、マリルー、はい、慣れてください。はい、感謝いたします。はい、4番目ですね。平姉妹は病院で療養中です。明日以降ですね、家族面会のみが可能となります。お問い合わせなどは、紹介メンバーまでお願いいたします。5番、次手術、12時半から KMI、英語での昼の交わりを104号室で開催します。英語を使ってみたい方、聞きたい方、どなたでも歓迎いたします。お弁当は各自持参でお願いいたします。6番目、今週の予定書いてあります通りとなります。はい、あとですね、セルグループまた街道整備もよろしくお願いします。はい、それでは最後に祝祷を、照英を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。お立ちになれる方はお立ちください。
私たちに恵みを約束してくださったイエス・キリストはこのように私たちを祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
どうぞお座りください。本日初めてお越しになられた方を紹介させていただきます。ジョン・コウさんのいとこのご夫妻ですかね。よろしいですか。はい、